音楽やわでございます。今夜はチェリストの佐藤義雄さんをお招きして、3年前の今日亡くなったカサルスを偲んでいろいろお話ししていただきます。題してカサルスの歌。では佐藤さんどうぞ。
世紀の巨匠カサルス大先生が亡くなられまして、今日で丸3年経ちました。現地プエルトリコで10月22日、日本時間では23日、今日であります。そして来たる12月29日で、ご生誕満100年という本年は記念の年であります。昔々、まだ中学生であった私は、毎日レコードばかり聴いていました。もちろん SP だけの時代です。そして数ある中で一番魂を奪われたのがカサルスのレコードであったのです。果ては自分で一生オセロを専門にやろうと決心したのですから、どんなに強烈な影響を受けたかはお分かりと思います。それから20年余り経ちました。終戦後間もなく、日本はまだアメリカの占領下であった1951年、私はなんとそのカサルス大先生に手を取って教えていただくという奇跡的な幸運に恵まれたのです。1951年秋から54年春まで、夏の音楽祭の時期を除いて毎週レッスンをしてくださったのです。ところは南フランスのプラーデ、人口わずか4000人の村ですが、ピレネー山脈のふもとで風光明媚、大変気候の良いところです。ちょっとお断りしますが、カサルス先生に違いありませんが、カサルス先生ではどうも小学校か中学校の先生みたいに聞こえますので、まあ大先生と日頃言っておりますが、これもピンときません。バッハ先生、ベートーベン先生と言わないように、あまりにも偉大な人には継承は省くものらしいですから、カサルスと呼ぶ方がいいようです。ついでに名前の発音のことですが、パーブロ・カサルスです。パとザにアクセント、パーブロ・カサルスです。さて今日はご命日ですので、何か思い出話の漫談でもやってくれというご注文ですが、まあ当時の大先生の日常生活でもお話しすることにしましょう。大先生は朝は大変早く起きられます。そしてフォレットというシェパードを連れて散歩をされます。私は室内では遠慮会釈なしにパンパン写真を撮ったのですが、下手くそですから暗くてよく写りません。一度外で散歩姿を撮ってやろうと思ってたのですが、大先生朝早すぎて一度も間に合った試しがありません。残念でした。それからあと午前中は面会謝絶でご自分の勉強をなさいます。私は門の前をうろうろよく散歩しましたが、聞こえてくるのは大抵ピアノの音です。ほとんどがバッハの曲で、他は自作の曲など。セロの音はたまにしかしませんでした。次に正午から1時までが面会時間で、その時はありとあらゆる種類の人が来ました。ヨーロッパの王室の方々、政府の高官、故国スペインの要人、さらにはカタローニャのドン百姓まで身の上相談に来るのです。それに対して心から親身になって相談に乗っておられました。たとえ相手がどんな人でも全く同じ態度で接しておられたのです。決して偉そうにされません。人は偉くないから偉そうに 構えているのであって、偉そうに見える人は偉くない証拠であるということがよくわかりました。さて次に、面会時間が済むと1時ごろお昼の食事をなさって、それから昼寝をされます。その後は毎日届くおびただしい手紙の返事をいちいちタイプでなくペンを取って返事を書いておられました。スペインに住んでおられる二人の弟さん、ジュイス・カザールス、エンリック・カザールスのお嬢さんたち、つまり姪御さんたち三人が2、3ヶ月交代で身の回りの世話をしに来ておられました。ですから大先生はその姪御さんとお二人だけで暮らしておられたのです。お住まいといっても小さくて、見かけるところ大変質素な暮らしをしておられました。次にレッスンですが、5時半と決まっていて、1日に1人しか教えませんので、6人の生徒が限度なのです。1時間半から2時間ぐらいかかります。その当時の生徒はギリシャ人、オーストラリア人、イギリス人、これはご婦人、そして日本人の4人で、日本人はいつも金曜日でした。ついでに言いますと、東洋人を教えるのは初めてだと言っておられました。その他夏の期間だけ来ていましたが、地元のフランスのポール・トルトリエ、またスイスのフォン・トーベルなどです。フォン・トーベルは以前実に15年間もレッスンを受けた人で、大先生が最も信頼していたお弟子さんです。やはり全部なろうと思ったら15年必要なんだと知りました。音楽祭ではいつも譜面めくりをしたり、大先生の楽器の調弦をしていました。さて今時計とにらめっこしていますが、もう喋る方の時間がなくなってきました。今日のこの記念の晩、レコードを聴いて大カザールスを偲ぼうと思います。レコードとはありがたいもんです。いつでも聴けるんですから。ところでカザールスのレコードといっても無数にある中から一体どれにしましょうか。迷わざるを得ません。まあプラードで生を聴いた音楽祭のが感銘が深いので、その中からにしましょう。私が聞いたのは第3回、翌年の第4回だけですが、第3回が最も盛り上がって熱の入った年だと言われています。その中からブラームスのトリオ第2番の第2楽章を聞くことにします。プラードの大先生のお宅で毎日曜の夕刻レコードコンサートがあったのです。聴衆といっても生徒どもと村の愛好者たちで10人程度ですが、大先生いつもニコニコしながらご自分でレコードをかけられます。どんな演奏についても決して批評がましい悪口を言われません。良いところだけを取り上げて時々ブラボーと叫んだりされます。批評とはこうありたいもんです。悪いところは言わなくたってみんなにわかるんですから。ところでこの第3回音楽祭がレコードになって初めてアメリカから届いた時、日曜のこのレコードコンサートでやったのですが、この曲を真っ先に聞かれたのです。そしてこの第2楽章が終わった時、ふと見るとなんと大先生が涙をポロポロ流しておられたのです。日頃何でもずけずけと大先生に物を尋ねていた私も、この時ばかりはしんみりと神妙にしていました。 この憂いを含んだブラームスの名曲に感銘されたのか、はたまた何か深い昔の思い出があったのか、それは知る由もありません。ではトリオの相手はバイオリン・スゲッティ、ピアノはマイラ・ヘスです。音楽祭が終わって、世紀の学生カザールスが75歳の時の言葉をご紹介します。私はまだ何も経験を持たぬ一人の子供に過ぎない。またバッハについて、バッハは世人が考え願っているような人物とはほど遠い、むしろそれとは反対の存在である。彼が一度ペンを握ると、そこに表現されるものすべてが音楽であり、歌であり、詩であり、魅惑である。この巨匠は世のすべてのアクセント、洗練されたすべて、音の持つすべての対象、音楽のすべての性格を知り尽くしている。したがってバッハを演奏するためには、こうした彼の深い知識に呼応するだけの豊富な技術とか手段を研究しなくてはならない。またすべてのこと、すべての活動や企画において、もしその根底に凡底、善意がなかったなら何事も達成されない。ああ、天井にいます限りなく敬愛する大先生よ、先生のご冥福を心から祈ります。